ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの宛先は786@lovat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送ってください。下ネタからふつおたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ、今日はそうですね、何を、エロと全然関係ないけどさ、任天堂 Wii を近日生産終了予定だって。任天堂は据え置き型ゲーム機 Wii の生産を近日終了予定であると公式サイトにて、発表しております。Wii は2006年12月2日に発売されてから、7年で1億4万台を販売。なお Wii U でも Wii メニューを使うことによって Wii 専用ソフトや Wii ウェア、Wii、バーチャルコンソールソフトを楽しむことができるということなんですけどもね、Wii U はね、別にやめるわけじゃないからね、最初の Wii をもう生産はしないっていう方向みたいですよ。僕はあんまさ、テレビゲームやらないからさ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけどさ、僕さ、もうある程度年なんで、子供の頃のゲームって言ったら、テレビゲームって言ったらファミコンとかになってくるんだよね。で、もうちょっと前になるとさ、ゲームウォッチとかさ、どうやって説明すればいいのかな、今はもう高性能なスマートフォンとかでさ、あん中にすごくまた高性能なゲームとかが入ってるけどさ、白黒画面の液晶が一個だけあってさ、でね、ゲームウォッチってやつね、左右に動かすキーと右側にちょっとしたボタンみたいのがあってね、で一個のゲームだけを、白黒の1個のゲームだけをね、単純なゲームだけを楽しむことができるみたいなね、何があったかな、なんかレスキュー隊のやつあったよね。火事になっているビルから人が次々飛び降りてきて、それを下の、なんかトランポリンみたいなやつでキャッチして、で、一番左に火事のビルがあってね、でピューって落ちてきますよね。で、一個一個カクッカクッカクッカクッって落ちてくるんだけどね、それを一番下のね、このレスキュー隊のね、トランポリンをこう左右に動かして、その人たちが地面に激突しないようにね、跳ねさせるっていうゲームなんですけどもね。で、左からピョーンって落ちてきて、一番左でピョコンってね、うまくキャッチして跳ねるじゃないですか。今度跳ねるとまたしばらく空中に飛んで、ちょっと一個右に落ちてくるんだよね。だから今度その一個右に落ちてきたやつをビコーンって跳ねるじゃないですか。そうするとまた空中を飛んで一個右に落ちるんだよね。そうやって一番右まで運ぶわけですけどもね、一個こう一番左でこう跳ねさせて空中を飛んでる時に、今度2人目が一番左のビルからまた飛び降りてくるんだよね。だからちょっとタイミングがずれて、一番左の人を救ってる間に、今度さっき跳ねた右の人がまた落ちてくるから、すぐ右に移動してその人を救って、今度その右の人が跳ねた時に、このさっき飛んでる左の人を救おうとするんだけど、さらにビルからまた一人飛び降りてきてみたいな、左右左右っていうのをずっと繰り返して、遊ぶっていうゲームなんですけどもね、面白かったんですけどもね、いろんなタイプのね、 2色のゲームが、白黒のゲームがありましたけどもね、うん、そんな中ある時にね、その、ファミリーコンピューターっていう、赤白のね、テレビゲーム機が発売されましてね、これがね、もうそのゲームウォッチとかと比べるともうすごく綺麗でね、うわこれはすごいなっていう時代があったんですけどもね。でまあみんな親におねだりしてね、ファミリーコンピューターを買ってもらったんですけどもね。でも僕はね、あのちょっとひねくれもんだったんでね、あのセガ派だったんですよ。セガのね、あのテレビゲームを買いましてね、うん、みんなファミコン行ってファミリーコンピューターを持ってる時にね、僕と数人のグループですよはね、親に買ってもらったのはセガ SG-1002 ってやつなんですけどもね、うん、セガ SG-1000 よりちょっと、まあ内容は一緒なんで、形が変わったぐらいかな、うん、セガ SG-1002 ってやつを買ってね、それでゲームばっかり、テレビゲームばっかりやってましたね、うん、みんながファミコンやってる中ね、うん、なんていうゲームがあったかな、ね、チャンピオンテニス、あのスポーツ系でいうとチャンピオンテニス、チャンピオンベースボールとかありましたね、それからねレースみたいなやつでいくとね、モナコグランプリ、それからねパックマンみたいなやつのね、車バージョンみたいなパッカーってやつとかねあとね、ギャラガ、それから僕すっごいやったのがね、あのエクセリオン、うん、これはねエクセリオンはめちゃめちゃやりましたね、うん、まあ単純なね、飛行機のゲームなんですけどもね、あとは、まあ、ロードランナーとかはね、他にもいろんなバージョンとか他のテレビゲーム機でも登場したりしましたけどもね、あと面白かったのフリッキーっていうの結構面白かったですね、フリッキーフリッキー面白かった。あと、すごくいきなり画面が綺麗になったぞと感じさせられたのがねザクソンってやつね、ちょっと 3D っぽいやつなんだけどもね、3D なんだけど斜め右後ろからね、こう映している感じのね、飛行機シューティングゲームなんですけどもね、で斜めから映してる感じだからね、まあ、立体感はあるんだけど自分がどこ飛んでるか分かんないんだよね。だから前にブロックとかがあるとさ、弾を撃ってみてその弾が通り抜けるか確認して、ああ この位置だなっていう、だからねこう表面ねテレビ画面を見ると、絶対ここぶつかるじゃんっていう場所なんだけどちょっとずれて見えるっていうね、あの変なゲームすごい楽しかったんですけどもねっていうのがあったりしましたね、うん、懐かしいな。本当に僕ね、あのみんながファミコン買った時はセガだったでしょ。ひねくれてんだよね。みんなが少年ジャンプ読んでる時は少年サンデーしか読んでなかったしさ、みんながヤングジャンプ読み始めるようになるとヤングサンデーしか読んでなくてさ、うん、まあひねくれてたんだよね、うん、でまあファミコンの人はね、あのその後スーパーファミコンとかその前に PC エンジンとか、まあねファミコンから、スーファミに変わる前にだったよね、うん、PC エンジンってどの時代だっけとか、 PC エンジンはね任天堂じゃないんですけどもね、 NEC だったっけ、うん、まあ PC エンジンっていうのはありましたけどもね、うん、で僕はセガ派だったんですよ。セガ SG-1002 からね、セガマーク3に移りましてねそしてセガマスターシステムに移りまして、そしてメガドライブですよ、そしてセガサターンっていうね、素晴らしいねセガばっかりの流れでね、テレビゲームをやってきたという話はどうでもよくてですねまあ、あの任天堂の Wii が、生産終了予定だということです。はい。でまあエロくないついでにね、まあこの秋の時期ね、秋の味覚狩りに出かける方も多いと思うんですよね。うん、いろいろありますよね、リンゴ狩り、柿狩り、ぶどう狩り、うん、なんかいろいろね、栗拾い、狩りじゃないや、それ栗狩り 栗狩りっていうとなんかちょっとエロくなるような気がするな。栗拾い、栗拾い、栗狩り、まあ両方エロくないか。エロくないね。うん、エロいと思えばエロいっていうぐらいですね。うん、まあそんな中ね、キノコ狩りに出かける人もまあ多少はいるかもしれん。僕は、うん、怖くてよういきませんけどもね、この時期になるとですね、必ず毒キノコを食べて食中毒を起こす人が増えるわけですね。うん、で、ちょっと調べてみますと、9月中旬にね、群馬では9人が被害に遭ったそうです。毒キノコのね、毒キノコの草浦紅竹が入った煮込みうどんを食べた9人が嘔吐や下痢を発症、食用の浦紅ホテイシメジと間違って、取ってきた男性が知り合いに配り、被害が広がったそうです。それから1996年とかね、2000年にはね、死者も出ている、亡くなった方もいるっていうことでね、まあ、専門家は判断がつかないキノコは食べないでという、まあね、いうことなんで、皆さん本当にね、何でも食べちゃダメですよ、キノコ。うん、で、猛毒なキノコをね、いくつかご紹介したいと思うんですけどもね、カエンタケ。これ写真見るとなんか気持ち悪い、こんなん食べようと思わないけどな。カエンタケは林の中や、の地上や、広葉樹の枯れた切り株などに発生するっていうことですね。季節は秋なんですけどもね、カエンタケは高さが10センチから13センチほどに成長する。その名の通り、全体がまるで燃え上がる炎のように上に伸びている赤いキノコです。形は鹿の角、またはふっくらとした人の手の指のように枝分かれしており、先端に近づくほどやや色が濃くなっていきます。カエンタケの肉は硬く、肉の内部は表面の赤みを帯びた色とは異なり白色をしているということですね。で、これ毒があるんですね。毒、猛毒のキノコでしてですね、カエンタケは最強の猛毒キノコとも言われている非常に毒性の強いキノコだそうです。ある情報によると、3センチほどのカエンタケを天ぷらにして食べたところ、数日間40度の高熱を出し、髪の毛が抜けて、小脳が萎縮してしまったため運動障害が出たそうです。その他にも酒に浸して飲んだ人が死亡したという事故の発生もしているっていうことでね、絶対に口に入れないようにね、気をつけてください。それからシャグマアミガサタケ、シャグマアミガサタケ、シャグマアミガサタケはモミやトウヒ、松などの針葉樹、葉っぱがトゲトゲみたいな松みたいなやつね、針葉樹の林の地上に発生する。まあこれ季節は春なんでまあいいんですけども、シャグマアミガサタケは春に発生する猛毒のキノコで、死亡例もある、危険なキノコ。頭部の直径は3から9センチほどの大きさで、色は黄土褐色から、暗い赤褐色の、色の濃いタイプのものと色の薄いタイプのものがあるということですね。形は凹凸がありまして不規則に歪んでいる。なんかねちょっと気持ち悪い、ウニュウニュウニュってなんか脳みたいな感じ、全体的に球体に近い形をしている。肉の色は表面とほぼ同色で厚みが出ることはほとんどなく弾力性がある、なんだって。毒キノコとして有名なシャグマアミガサタケですが、ヨーロッパではロルウェルの愛称で親しまれ、毒抜きをして食べることもあるそうです。でもダメですよ、危険なんでね。 しかし毒性の非常に強いキノコなので、専門的な知識のない方は茹でこぼしなどの毒抜きの方法を知っていても、口にしない方がいいでしょうということですね。毒はですね、シャグマアミガサタケは強い毒を持ったキノコで、食べると消化器系の中毒症状や、肝障害、痙攣などを起こします。だって、そして玉城鬼竹、玉城鬼竹はブナやミズナラの紅葉樹林や赤松などの針葉樹が混じった、根生林に発生します。季節は夏から秋。特徴は、玉城鬼竹の傘は直径が、3センチから7センチほどの大きさで、色は白色からやや褐色を帯びた、白色、形は小さい頃は、半球形、成長に伴って傘が開いていき、最終的には平らになる。ほう。また表面には尖ったイボが無数に見られる。でもイボは雨などで取れてしまうこともあるので、必ずついているわけではない。そしてぬめりもないということですね。肉は表面と同じく、白色で特に匂いはなく、食べると少し甘みがあると言われていますが、猛毒キノコなので絶対に口に入れないように注意しましょう。猛毒キノコですね。玉城鬼竹は死に至るほど強い毒性を持っており、肝臓や腎臓など細胞が破壊されるとされているということですね。そして月夜竹、月夜竹は主にブナやカエデ科の木の倒木やそれらの、木の枯れたものに発生するキノコですね。月夜竹、季節は秋。特徴としましては、月夜竹の傘の大きさは、直径10センチから25センチほど、表面の色は暗めの褐色から紫褐色で、表面には老状の艶が見られ、形は扇形から成長するにつれて半円形または、腎臓形に変形していく。ヒダは白色で発光性があるため闇の中で光る。つかは非常に短く太い、ということですね。毒に関しては、猛毒のキノコ、死亡例もあるとされているため十分な注意が必要です。月夜竹はシイタケやムキタケなどと多少似ているため、森などで見つけたキノコがそれらのキノコだと思っても、月夜竹の疑いが少しでもある場合は口にしない方がいいと言えるでしょうということですね。そして毒ササコ、毒ササコ、毒ササコは広葉樹やカラマツ、杉などの針葉樹、竹林や笹やぶの地上に列を作って群生します。季節は秋。毒ササコの傘は大きさが直径3センチから10センチほど、形は小さい頃から中央がくぼんでいる、縁は内側に巻いている。成長すると傘が開いていき、最終的にはロート型になる。あのロート、こう水を小さい口から入れるようなあのロートね。色は黄土褐色から赤みを帯びた茶色で、表面にぬめりなどは見られない。乾燥すると鋭い光沢が出る、鈍い光沢が出るということですね。日本海側の地域に多く発生すると言われているということですね。毒は猛毒のキノコ、毒ササコは食べると少し時間が経ってから手足の先や断性器の先に火傷のような激痛が走るという珍しい、非常に珍しい毒性を持っている。それが数週間から1ヶ月以上続くとされ、今のところ有効な治療法はないということですね。これ泌尿器科とか言ってもねえ、ちょっと何が原因か分かんないんじゃないの。キノコ食べたっていう、食べた人もねよく分かんないかもしれないしね。そして毒ツルタケ、まあ毒ってついてますけどもね、毒ツルタケは松科の木などの針葉樹の林や、紅葉樹林などの地上、特定の木のそばにあるわけではなく広い範囲で見られる。 春じゃない夏から秋、毒鶴竹は見た目は綺麗な白色をしていますが、人が死んでしまうほどの猛毒を持った恐ろしいキノコ、また、この毒鶴竹は他のテングタケ科のキノコと形がよく似ていることも特徴の一つとして挙げられるということですね。成長過程で傘が円錐形の可愛らしい形、最初はね、傘が円錐形の可愛らしい形をしています白いキノコ、そこから時間が経ち、成熟すると傘が開いていき、ほとんど平らな形状になっていくということですね。本当白くて可愛いキノコなんだけどね、猛毒なんだよね。毒は猛毒キノコ、毒鶴竹を食べると嘔吐、腹痛、下痢、肝臓や腎臓の、機能障害などの症状が見られ、死亡する可能性が非常に高くなるほどの致命的な毒を持っているということですね。そしてもう一個、ニガクリタケ、ニガクリタケは様々な、種の、林の切り株や、倒木、杭などに発生します。これは季節はほぼ一年中見られるということですね。特徴はニガクリタケは傘の直径は2センチから5センチほど、柄の長さは4センチから10センチの比較的小さなキノコで、食用のクリタケとよく似ている毒キノコです。ニガクリタケの傘の色は、淡い鮮やかな黄色で、形は幼い時は半円球、次第に傘が開き平らになります。傘の中央部が赤褐色を帯びることが多く、やや吸水性がある。ニガクリタケは同じ木にクリタケと同居している場合もあるので、野生のクリタケを食べる際はこのニガクリタケと、しっかり見分ける必要があり、十分な注意が必要。噛むと強い苦味を感じるキノコなので、クリタケを噛んだ際に苦味を感じた場合はニガクリタケの可能性が高いため吐き出します。十分に洗浄すれば、毒は大丈夫だっていうことなんですけどもね。栗竹だと思って噛んだら苦っと思ったら、うわ苦栗竹だっていうことになるわけですね。もうその名前の通りですけどもね。毒に関しては苦栗竹は毒性がかなり強く、死亡例もあります。食用の栗竹と似ているため、誤食の原因になっているため被害が広がっているようですということですね。というね、まだまだ他にもね、これ今日紹介したのはね、毒キノコたちなんですけどもね、猛毒のキノコたちですね。普通のね、毒が食ちょっと下痢とかになるとかね、軽めの症状の毒キノコもいろいろあるんでね、キノコ狩りには行かない方がいいんじゃないかなって思うんですけどもね。特にさ、キノコってちょっとチンチンの形にも似てたりするけどさ、その男性器に症状が現れるやつもあったよね。なんだっけ、毒ササコとんでもないよね。毒ササコ食べると、手足の先や男性器の先に火傷のような激痛が走るんだよ。毒ササコ怖いわ。というわけで今日は全然エロい話しませんでしたけどもね、カルカヤサトシでした。